本日は一般質問は、大きく2点、滞納対策ということと、それから、特に、漁業においての燃油の高騰の対策について、質問したいと思います。まず1番の滞納対策なんですが、まあ、税金というのはですね、非常に難しいもので、万葉集の中にも山の上のオクラの新旧問答下でですね、非常に厳しい税の取り立てに泣く庶民の姿を山の上のオクラが呼んでおります。歴史的に見てもですね、大化の改新での租用町の税制とかですね、江戸時代の五公五民とか四公六民とか言われる税制とか、明治になっての地租改正とかですね、税についてはですね、歴史的に見ても非常にその大改革がその都度行われているわけです。まあ、税というのはですね、一つは税の公平性という観点があります。からもう一つはですね、市民が税負担と反対のサービスが大体同等でなければ納得しないという現実があると思います。壱岐市でもですね、市税、それから国保、介護、この前の議会でも問題になった給食費も含めて、滞納額が増加しつつあります。しかし一方でですね、壱岐市は非常に市民の納税意識がですね、高くてですね、行政報告でも、あったように市税は 98.29%、 国保は 94.67% と県下でも非常に高い数字を示しております。市長はですね、旧芦部町時代に、この収税収納に対して非常に力を入れられてですね、伝説的な数字を残されていると聞いております。多分、税理の収納対策についてはですね、一貫を持っておられると思います。そこで、まず最初にですね、簡単に数字を抑える意味でもですね、3点、質問をしております。まず滞納総額ですね、市税、国保、介護、市民病院、給食費、まあその他もろもろあると思いますけれども、滞納総額は一体いくらになっているのかということです。2番目に、それに対する市の対策、対応している職員数、それからどういう哲学を持って収税に当たっておる、のかということです。それから最近は全国どこの自治体でも、非常に悪質な滞納者に対しては差し押さえという手段で、壱岐市でもやっております。どういう基準で、そういった差し押さえの判断をされているのか。それから3番目にですね、実は3ヶ月ぐらい前の3月26日の新聞、西日本新聞でですね、実はそのこういった収税対策、税金をその滞納している人に対する収税対策としてですね、まあ、ある面でおいてですね、その行政がですね、借金の税金の取り立てに力を入れるあまり住民の困窮に身を向けてこないケースが多々あると、これは佐賀大学の畠山さんという教授が言っておられるわけですが、ここで、その行政の取り組みの一つとしてですね、借金整理プランナーという制度をですね、長崎県でも大村、平戸、松浦、時津、それから13年度からもですね、島原、西海、波佐見町というふうに、要するに民間の、ファイナンシャルプランナーに収税を委託してですね、むしろ税金を取ることよりも、その納税者の滞納した人の生活支援を、に重点を置いて、その単年度の滞納した分を取り立てるということじゃなくて、むしろその人の生活をですね、継続して税金が払えるような形の生活相談、生活支援に重点を置いた、施策をですね、やっております。しかもこれ非常に効果があっております。ぜひですね、こういった方策もですね、壱岐市でも導入を考えたらいいんじゃないかと、思いますけれども、市長の見解をお伺いします。
町田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。平川市長。
7番、町田昭一議員のご質問にお答えいたします。滞納について、そしてその対策についてということでございます。この税につきましては、ただいま町田議員がおっしゃいましたように、市政の根幹をなすものでございまして、そしてまた等しく住民の方にご負担をいただく、そして、その公平性というのが一番求められるわけでございまして、さらにはその対価としてどのサービスがあるのかという状況でございます。壱岐市の税、ざっと申し上げまして21億円余りでございます。ところで皆さんご存じ、今お分かりのように、市の補正予算は200億を超えて、市の一般財源は、一般予算は、一般会計は200億円を超えているわけでございます。したがいまして、10分の1の税収であるということをまず皆様にお知らせしたいと思っております。そういった意味では私はサービスについては税を上回るサービスがあっていないかと自負をしておるところでございます。ところで先ほどおっしゃいました市民税、それから市民税ほか4税ほど金額を大雑把で申し上げます。市民税滞納額が2億8300万円、国民健康保険税3億4900万円、介護保険料2800万円、病院会計2200万円、給食については一般会計でございませんけれども、950万円ということになっております。そして、その他、税、その他、いわゆる市が徴収をしなければいけない、市に入れていただけなきゃいけないというのが、ご存じのように、上下水道の会計、あるいは簡易水道の特別会計でございます。それから分担金、負担金、手数料、使用料、保育料などでございますけれども、そういったもろもろを合わせまして、申し上げたくございませんけど、8億3200万円が、壱岐市が今、徴収をしなければならない滞納総額でございます。そういった中で、私は、議員ご指摘のように、過去に徴収係を4年間いたしました。そして対住民の方々といろいろお相談してまいりました。私は今壱岐市が非常に素晴らしい収納政策を挙げているというのはですね、私はそのほとんどが善良なものでしたと思っております。ですからどうしてもやむを得ず滞納しているという方はですね、もう本当に払えないんだという人だと私はそう思っているところでございます。そこで、その対策といたしましては、実は、税務課の収納特別対策班、これは10名おります。これは専門的に聴取に当たっているわけでございますけれども、その他の、例えば保育料とか、介護保険料とか、そういったものについてはですね、担当者が、2人3名の担当者がですね、それぞれ聴取に当たっているということでございます。そこでやはり債権でございますから時効を中断をしなきゃいけません。そういったことで話の中で分納制約をしていただいたり、実際に分納していただく、あるいは約束、誓約書を書いていただくというのが一番いいわけでございますけれどもですね、そしてまたその計画といったものを、返済計画といったものをお相談している、これが現実に現場にいる者のが仕事しているということでございます。そしてまたその哲学といういわゆる徴収の哲学は何か、私は当初申し上げました、公平なんだと、公正でなきゃいかん、これが私は税を徴収する上でですね、皆さんに分かっていただかないか、一定の基準に従って課税をしておりますので、それは皆さんお分かりいただきたいと、そのことをですね、繰り返しご説明することが私は哲学だと思っておるところでございます。ところで、そういうふうに払いたいと思っておってもどうしても払えない、そういった方にはやむを得ず差し押さえをしております。 その差し押さえというのは、まあ、税法で申し上げますと、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときには滞納処分、差し押さえはしなければならないと書いてございます。どうしてそうしこの税法通りにですね、いけるはずはないわけでございまして、しかしながら税法というのはそういうふうに、徴収者の権利を保障しているわけですね。ですからそれをしない、いわゆる権利の上に座する者には法は、擁護しないということでですね、時効が迫ってくるわけでございます。そういった中で、滞納処分、差し押さえをするというのが時効中断の最たるものでございます。実は、そこには基準というのは、やはり今申し上げました税法が基準でございますけれども、現実にはですね、やはり先ほど申しますように、職員が相談を行って、そしてどうしても、例えば、納期内に払う方、納めてでも払われる方、年度末にはやっと払われる方等々ございますが、そういった公平性、平等性の観点から、どうしてもこの場合はダメだと、いったいわゆるケースバイケースによってですね、差し押さえをしているというのが現状でございます。次に、ファイナンシャルプランナー、いわゆる滞納している方について、このファイナンシャルプランナーというのは、顧客である個人から収支、負債、家族構成、資産、状況などの情報を提供を受けまして、それをもとに住居、教育、老後など将来のライフプランニングに即した資金計画やアドバイスを行う職業、職種およびその職に就くもの、略して FP と呼ばれるということで定義されておりますけれども、いわゆるその滞納の過程に入っていって、今の生活を分析して、そして例えば娯楽費を抑えるなどして、そこで、余剰金といいますかを出す、そしてそれを税に払ってもらうと、いうことでございます。今私が知っております中で、五市二町、長崎県で五市二町が、佐世保ということもございましたけれども、まあ、私は五市二町を今やっております。大村、平戸、松浦、島原、西海、そして、時津町、波佐見町、この五新町で導入をされておるようでございます。これは、ご存じのように民間の FP の方と契約するわけでございますから、民間に、例えば成功報酬でならいいんですけれども、成功報酬でなくて委託料を払うとなりますとですね、かなりいろいろ問題があると思っておるわけでございます。それはしかしながら、今この五新町がどういうふうに、実際に運用されているか勉強不足でございます。これらの市長の事例を参考として今後研究してまいりたいと思っております。以上申し上げましたけれども、滞納分につきましては、先ほど申しますように巨額に上っております。今後も引き続き職員をしまして、一丸となってその解消に取り組む決意でございます。
はい、議長。
町田議員。
まあ、市長がですね、言われたようにですね、ほとんどの市民の方、滞納されている方はですね、一部例外を除いてですね、現実はですね、払いたいけど払えないという方が私も大部分だと思ってるんですよね。まあ、実は私もですね、実はもう議員になる前ですけども、実は滞納したことあります。まあ、なぜかというとですね、母親が病気したときにですね、それこそ毎月、まあ、当時は今みたいな形で高額医療費の保証はありましたけども、それがもう数ヶ月遅れて帰ってくるもんですから、その都度ですね、入院した時、最初の時にはもう手術費40万とか入院費15万足して、最初の月にもう60万ぐらい 払うんですね。あとも毎月ずっともう20万とか30万単位で払わないかんからですね、もうその税金どころじゃないんですよね。もう正直言って、その私の母親の入院費払うだけで、それこそですね、もうやりくりがですね、どんな風な生活を切り詰めてもですね、入院費全部払ったら自分の生活費も出ないという状況でですね、当時の職員に俺どうしたらいいんやって言ったら、生活保護申請してくださいって言われましたけども、まあそれはだけは、まあちょっと やらんでですね、まあ、まあ、保険を解約したりとか、そういうことで対応しました。多分、ほとんどの市民も、まあ、その滞納額が21億って言ったらですね、まあ、正直言って、壱岐市の、まあ、一般、あ、8億3200万ですかね、あ、総額ですね。これはやっぱりその相当な金額、特に国保と、市税についてはですね、やっぱ金額が大きいからですね、1年間滞納するだけでですね、まあ、50万、60万すぐになるわけですよね。そしたらなかなか次の対応策が取れないというのがもう現実だと思ってます。それでですね、市長、まあ、民間の活力の導入ということもあるんですが、このファイナンスプランナーのですね、導入というのはですね、実は委託費、そうなんですよね。3年前に実は佐賀県の伊万里市というところが、3年前に始めました。これ委託費がですね、年間100万円なんです。年間100万円でですね、この、長崎県県民信用組合の子会社の社長さんにですね、年間100万円で委託されてですね、滞納者の450件、年間450件の滞納者の生活相談に応じて、計約1億6800万円の納付につながったという実績があります。またさらにその納付の見通しが立った分に、もう含めたら2億6400万の今西市単独で、だけでですね、非常にその実績があったと。その、ややもするとその行政はですね、その、滞納額の、まあもちろん議会の議員もその、滞納を何とかせる、滞納を何とかせるってずっと言うことが多いからですね、ともすればその、滞納額の減少にばかりですね、目を向けて、今年1年間はそういった形で差し押さえなり何なりして、滞納額を減らしたとしても、それがですね、継続してですね、修繕に結びつくかというと、私はそれは多分結びつかないだろうと。だからぜひですね、今からその修繕対策というのはですね、むしろその、まあ変な言い方ですけど、税はもちろん公平じゃないといかんからですね、ある人は払って、ある人は払わんと、同じ生活レベルにあるんだったら、当然税は公平じゃないといかんのですけれども、どうしてもですね、例えばその家族に病人が出たとかですね、そういったその特別な理由でその滞納がずっと増えていくという形の人がほとんどだと思います。まあその方はですね、例えば住宅ローンの見直しだとか、それから保険の見直しだとかですね、今かけて、その方のかけておられる保険の見直しだとか、まあ細かいですけど、例えばその、携帯の電話料金のもう少し低くしなさいとかですね、そういったことまでですね、その生活相談に応じて、そのまあ、市民がその払いやすいような形、ある一定程度その順調に払い出したらですね、それはそんなにその滞納につながらないと思うんですよ。だからその取り掛かりとしてですね、こういった制度も私はですね、その市の職員の場合はですね、どうしてもやっぱり、滞納しとる方もですね、身構えてしまいます。市の職員が来られるとですね、もう、そう、分かっとるわけですから、滞納しとるっていうのはですね、まあ私もそうだったですからね、どうしても身構えてしまって、その、修繕に、払ってもらわないかんというのは分かるんですけども、それがその、修繕に結びつかないということもあると思います。だから僕はその、生活相談というか、生活支援というか、そういった面がですね、今からはですね、非常に重要になってくるだろうと思っております。ぜひですね、このフィナンシャルプランナーの民間の導入についてはですね、検討に僕は値すると思ってます。ぜひですね、その点について、答弁いただきたいと思います。
平川市長。
町田議員、今おっしゃるようにですね、払い出したらですね、やっぱりこう、払い癖といいますか、そういう意識がそこにいくんですね。これはですね、私も過去の経験からですね、いかに払い始めさせるか。で、私は正直申し上げて、100円からお願いしました。今日来ますから100円くださいと。で、そういったことでですね、今、町田議員がおっしゃる計画をして、今年、例えば今月、こうしたら1000円余りじゃないですかと、この1000円を払いましょうよと言ったその辺からですね、月に何十万、例えば何万という、納付があっても、月に1000円からでも払いましょうと、私はそのことがですね、第一歩だと思っておりますので、 今のご意見についてはですね、参考にさせていただきたいと思っています。
はい、議長。
はい、前田昌一議員。
ぜひですね、この、まあ、要するにその民間の力の導入ですよね、こういった滞納対策についてですね、まあ、年間100万程度の委託料でですね、これだけの収税効果があるというからですね、多分他の自治体もですね、こういった形で、長崎県の他の自治体もですね、こういった形で取り組んでおると思いますんでですね、ぜひですね、この面については検討していただきたいと思います。それからですね、次は2番目ですね、まあ、高騰化している燃費の対策ですが、前々回ですね、漁師がですね、まあ、市長も行政報告の中でですね、漁業はですね、前年比漁獲高、要するにもう魚を売って収入が入ってくるのが 15.98%、前年 15%、16% 近い落ち込みを見せております。また漁獲量においてもですね、27.15% と大きく落ち込んでいます。これはですね、まあ今、函館漁協で聞いたら、リッターあたり95円70銭程度の、永住油の価格なんですが、このですね、特に今政府はですね、円安誘導でですね、輸入する原油がですね、これもまた非常にはこの割高、今後またどんどんどんどん高くなってくるという懸念があります。私はその面でですね、前々回、この政府が打ち出しているセーフティーネット対策のその中身はですね、あまりにも貧困だというふうに説明、質問したんですが、まあ、詳しい説明はですね、一方においてはその政府もですね、離島の重要性というのは非常に最近、言い出したんですよね。特に国境離島というのは、領海の保持とか、例えば漁業が持つ領海の監視機能、この前テレビでもですね、実は五島列島の、西の方の領海のところで、今までは漁師の人たちが中国の漁船なんかが来ると必ず全部海上保安庁に通報しとって対応しとったと。ところが今はですね、出漁する漁船が少ないからですね、もう大量に何十隻も中国からやってくる漁船の位置把握とか、海上保安庁への通報とか、そういう機能ももうできなくなっとると。もう半分諦めみたいな形で、喋られとった漁師さんがおられました。あまりにもですね、ハード面ばっかりが今まではですね、漁業については、ハード面ばっかりがですね、対策として打ち出されてですね、こういったソフト面というか、現実に農家には個別所得保障制度があってですね、まあ漁業には僕は個別所得保障制度っていうのは基本的にはない、それはもう難しいと。それだったら燃費に対してですね、出漁できる燃費をですね、漁師が安心して出漁できる燃費じゃないといかんと。それでですね、前々回セーフティーネット対策について質問したんです。ところがですね、まあ、市長も多分もう勉強されてると思いますけども、このセーフティーネット対策というのはですね、多分国の予算では年間10億円です。程度のしかなりません。これですね、過去5年間の、なぜかというと、普通セーフティーネットって言ったらですね、ある一定の基準の、例えばリッター70円とか、60円とかいう基準になっとって、今95円になっとるんだったら、その差額分を国が、こんだけ質量に、その差額分をですね、私は国が保証するんだと。それがセーフティーネット対策だと、私は思ってたんですが、このセーフティー、今、政府が、今現状やられてるセーフティーネット対策というのは、そういう仕組みになっておりません。過去5年間の燃費のですね、平均を全部過去5年間取ってですね、一番高い、5年間の中で一番高いところと一番低いところの値段をカットして、過去3年間のですね、平均が基準額なんです。だから、今1リットルあたり多分80数円になってます。この基準額がですね。だから、今の、それと今の燃費が95円になった、その差額の10何円について、政府と国が今までは1対1だったですが、今度、 政府は多分1対3にすると、本人自己負担額が1で、国が、3の方に、3の分について保証しようという、これがですね、政府が新しく打ち出すセーフティーネット対策なんですが、これはですね、基準額がですね、非常に曖昧というか、基準額がですね、80数円の基準額ではですね、これは漁師がですね、出場できません。最低やっぱり、この前市長も、長崎県、平均が、リッター60円が基準になるように、長崎県としても要望しておると言いましたけども、私もですね、60円、高くてもですね、70円が基準になって、それ以上については、国が補填すると、そういった形じゃないとですね、これこのままですね、漁獲高はますます私は落ち込んでいく一方だと、私の同級生も漁師おりますけども、それは高すぎてですね、出場しないのがですね、稼ぎぐらいにもうしかもうみんな思ってないんですよ。もうぜひですね、この面についてはですね、市長も全国の離島の、協議会の会長でもありますしですね、ぜひこのセーフティーネット対策、一つはですね、セーフティーネット対策については、今度その本人負担が今までは1対1だったですけども、この1対3と、今度国側方が1対3に保証すると、1対3と本人負担が1で国が3出すということで、それは一定の効果あると思いますが、ぜひですね、この基準額の算出基準の見直しですね、これをやってくれんことにはですね、基準額がどんどん過去5年間のうちの3年間をその平均取ってですね、現在との価格差をやるとですね、基準額そのものがずっと上がっていきますから、現実にはですね、なかなか、漁民の、セーフティーネットに現実にはなってないと。だから今、勝本とか東部は加入してるけども、郷村とか石田とかですね、箱崎なんかほとんどもう、これ加入してないという状況です。で、一応質問はですね、市長も新しい形でこの燃費の今度行政報告の中でも、漁業のこの高騰する燃費対策について述べておられましたんでですね、まず質問ですが、燃費の今の状況ですね、燃油の状況、特に前回質問してからですね、円安によってですね、今後さらに燃費が高騰していくと考えますが、その今の状況をですね、ご答弁願いたいと思います。それから、2番目にですね、いろいろ漁協の方からも聞いてますけれども、新しい形のなんか対策を取り組んでおられるように聞いておりますので、ぜひそういうのがあれば、その内容について、お答え願いたいと思います。
白川市長。
町田正直の2番目の質問、高騰する燃油対策ということでございます。おっしゃいますように、私は現在の燃油価格は、漁業の存亡の危機に立っていると思っております。危機に瀕していると思うところでございます。そこで、今の、まずセーフティネットのことを申し上げますけれども、実は私も国に出かけてきましたし、全国離島振興協議会長として、国境離島の問題、先ほど申されました、防衛、あるいは監視、そういった機能があるんだということを、今までずっと訴えてまいりました。しかし、そういう中で、今の、セーフティネット、今、町田議員がおっしゃるように、非常に複雑でございます。今、基準が一応80円となっております。80円。そして、それを超えた分について1対1だということでございます。なおかつ、今月5日に特別対策発動ラインということが発表されました。それは今町田議員がおっしゃるように1対3です。しかしこの1対3のですね、ラインはですね、95円なんです。ですから80円、95円過ぎないと1対3にならない。それまでは1対1だと。で、長崎県とですね、我々、は、まず国にその基準を変えてくれということを要望してまいりました。まず一つ目にですね、発動基準を高騰が始まる前の平成16年4月に遡ってくれと。 平成16年4月はですね、47.7 円でございます。その後、急騰が始まったわけでございまして、前回、平成20年の10月から平成21年3月まで、市としても一般財源で、補助いたしました。その時は5円でございます。その時の値段はですね、96.76 円でございました。ところがその後、平成21年には、67円、平成22年には74円、23年に86円と、一度下がって上がってきた。そして現在は 97.24 円でございます。従いまして、平成20年に、5円の補助をした時の数字になったということでございます。そしてまた、円安誘導でございます。原油の価格はさほど変わらなくても、購入価格は上がってくるというふうになります。ですから私は、ここで、手を打たないと、大変なことになると思っているわけでございまして、実は、漁協長会と2回にわたり協議をいたしました。そして、セーフティーネット問題、そして、まあ、他に方法あるのか、そういったもろもろの協議をいたしました。実は昨日、そのことについて要望書が上がってまいりました。会期中において、大変不謹慎な話でございますけれども、この問題は急を要しますので、財源の手当の見通しがつき次第、補正予算を組ませていただきたいと考えておるわけでございます。現在、漁業が本当に存亡の危機に瀕しているということは、私は本当に今そう思っているというのが実情でございます。
はい、前田議員。
まあ、市長も非常にですね、その認識はですね、非常に深刻な事態であるという認識はされておると私も今感じて非常に心強い思いがしております。まあ、本当できたらですね、その基準額80円が基準じゃないんですよね。誤解ないように言っておきますけど、要するに過去の5年間の分の上と下をカットして、過去平均の3年間の平均の、平均額が基準額なんで、80円じゃなくて80円近い金額が基準額になっとるはずなんです。80円ときちんと書いておりません。それは80円程度に今なっとるということのはずです。だからそのですね、できて、まあそれはどうでもいいんですが、その平成16年に 47.7 円リッターですね、これ47円って言ったら、まあ今はなかなかこの47円までと今の差額の分97円を全額それは補填するとなったらですね、これは一つはもう非常に大変な、これをまあこれはもう国策でやってもらわんと、これは壱岐市が対応しようと思ったらですね、これは大変、とてもじゃないけど、50円ですから、おそらく年間6億から7億かかる補助額になりますんで、これは壱岐市単独ではとてもできる金額ではありませんのでですね、僕はですね、その一つはもちろんそのセーフティーネット対策のですね、一つはセーフティーネット対策で1対3、そしてその個人では非常に手続きが面倒い、だからその小規模なですね、沿岸漁民にとってはですね、もう漁協で一括してこれをね、1対3の1が自己負担分ですから、できたらもうこれが漁協がですね、一括してそれを全部やって、その分についてまずセーフティーネット対策としては壱岐市がその一緒も言われたようにですね、補填すると、いう形、あとの3は国がやるわけですから、壱岐市ができるのはその残りの1の自己負担分ですね、要するに、基準額よりも相当上がった分について壱岐市がその1対3の1の自己負担分について壱岐市が補填すると、いうとか、あるいはですね、まあ市長もこれご存知と思いますけども、財源の手当というのは多分その単独で一般会計、まあ市長これ今日ちょっと答弁しにくいかもしれませんけども、例えば過疎債の利用とかですね、例えばもちろんそれ未来永劫そんな過疎債をずっと利用するわけにはいきませんけども、例えば2年とか3年とか区切ってですね、この過疎債を利用して一時的な この燃費対策について2年間の次元でこれを使うとか、そういった対策はできると思うんですよね。現に長崎県でも小値賀町はですね、年間これ6000万、ご存知と思いますけど、これ過疎債使って、漁業対策ということで年間6000万小値賀町を出してくれてます。こういったその、セーフティーネット対策の自己負担分の補助と、それからもう一つその過疎債を利用した財源の手当が、この2つがですね、できたらですね、大体、まあそれは市がどのくらいのその財源の手当ができるかというのもあると思いますが、その基準額はどうのこうのじゃなくてですね、現実にはですね、リッター70円とか、もうその前後にならないとですね、漁師は出漁できないんですよ。それ以上上がるとですね、それはどんな対策しようと、後からそのセーフティネットで、後からその補助金を返してもらおうが何しようがですね、出漁しないんです。だから漁獲量がこんだけ落ちるんです。しかもその、漁業に関してはですね、TPP とかなんとか言ってますけれども、その農産物については非常に規制をですね、かけてますけれども、魚の輸入規制なんかは本当にもう全くその、新聞紙面にも出てこないし、輸入業についてはもうほとんど野放し状態。ね、今、国内生産量の大体半分ぐらいがもう今輸入業という状況なんでですね、まあ、別にその 農業がどうのこうのじゃ なくてですね、その、まあ、国の施策としてですね、そもそもその漁業について国内漁業を保護するという観点が僕は国は本当に持っているのかと正直言って疑問に思ってます。で、一応そのちょっと2点だけですね、その財源の手当も要するに結局そのどうやって財源をひねり出すかということなんですが、一つはそのセーフティネット対策の本人負担分の1対3の1をですね、市が補填すると。これはそんなに大した金額にはならんと思います。それからもう一つ2番の、例えばこれについてその過疎債を、期限を決めてですね、これを利用すると。まあ、過疎債の国の補填が、70% ですかね。70% が国が後から補填してくれるわけですから、要するに生き死の負担は出資額の 30%。 年間2億円出せばですね、そのうちの6000万が生き死の負担だと考えますけれども、こういった過疎債の利用というのは短期的にそれはできないのかどうか。現におじかやってるわけですから、生き死ができんことはないと思ってます。ぜひですね、この2点について市長もう一回答弁をお願いします。
平川市長。
先ほどの、失礼しました、町田議員の追加質問にお答えいたします。漁獲量、漁獲高が激減しているということはですね、私は町田議員ご指摘のように、出漁していないんだということであります。で、平成22年に1万1300キロリットル、燃費が消費されております。平成24年、8914リットルでございます。実に 21% の減でございまして、これだけ出漁していないから、それだけの漁獲高にとどまっておるということ、これはもう明白でございます。そこで、やはり出漁できない、それをなんとかしなきゃいけないということでございます。その中で、例えば、まあ、1万1300キロリットルを、に対して一分をですね、例えば市が払うといたしまして、まあ、100円近くなっておれば、1が2、まあ、2分の1の時ですね、2分の1の時に、10円払わないかん。そうなりますと、1万1300キロリットルは1億1300万円になるわけでございます。そういった中で、確かに95円以上は1対3だけれどもですね、大した金額にならんということではない、大した金額になるわけです。ところで、まあ、しかしいずれにしましてもですね、その、さっきおっしゃいますように、その金額が来るのはですね、補填金が来るのは年度末なんですね。で、いや、年度末に来るから出漁してくれよということが通るのか、漁民が、よし、そんなに行こうということになるのか、 というのは、やっぱりこれはやっぱりこうハードの問題でございましてですね、その辺はですね、どういうふうな対策を取るのか、これはやはり私は漁民が一番喜ぶ、漁民がすぐにでも出ようという気持ちになる、そういった対策を取らなきゃいかんと思っているわけでございまして、それはぜひ、近々行います組合長会との相談に任せていただきたい。組合長会、いわゆる漁民が一番喜ぶ、資金も限られております。その中で一番喜ぶ対策を講じたいと思っておるところでございます。2番目に、財源の問題でございますが、過疎債、これは確かに、その重当率は別にいたしまして、7割が償還期の7割が交付税で見ていただけるということでございますが、これにつきましてもですね、域は2億2000万ぐらいの当初の割合でございまして、今回予想が使わんからということでですね、2倍程度にまでその枠が広げられました。しかしすでにそれもですね、こう有利な記載でございますから、すでにほとんど消化をしているのが現実でございます。で、先日国に参りまして、その枠を特別にもう少しくれませんかというお願いをしてまいりました。11月頃には分かるということでございますけれども、それは待っておりませんので、私はこの緊急事態に鑑みてですね、過疎債であろうが何であろうが、とにかく捨てないかんという気持ちでございますので、先ほど財源のめどがつき次第と申しました。それで安いというか有利な財源を探すのが基本でございますが、そうではなくてもですね、一応私は手当てをして、もし過疎債が来れば振り返させていただくと、そういうふうにですね、考えておりまして、これは喫緊の課題だと考えておるとございます。
はい、町田昭一議員。
市長ですね、多分今日の中継をですね、聞いとる漁民が見たらですね、多分非常にこう心強く思うようなですね、答弁でですね、感心しました。そこまで私もですね、多分市長は答弁できるのじゃないかなと正直言って思っておりましたけれども、本当にありがたい話だと思います。あとはですね、その要するに、まあ、僕はその漁民が出場できるのは多分今はですね、まあ、本当はそれは低ければ低ければいいんですが、まあ、70円だったらですね、今もう97円とかそこになってる、リッター70円までですね、なんとかすればですね、次元的に2年とか3年とかですね、そういうふうな形でやれればですね、その経過を見てですね、対応できると思うんですよ。そうせんとですね、これね、漁業がですね、こんだけ衰退したらですね、僕は今選挙であちこち回ってますけれども、これね、農業をしとる人からもですね、今の漁師は大変だっちゅうてからですね、同情の声をですね、もう何件も聞きました。僕はあんまりその、農業についてあんまりそのほとんど質問したことはありませんけどもですね、ぜひですね、リッターなんとかしてですね、リッター70円を目指してですね、まあ、財源の問題あると思いますけども、ぜひ市長にはですね、前向きにこれについてですね、検討していただきたいと、なんとかその模索していただきたいと、本当に切に思っております。それが切なる漁民の声だと正直と思います。まあ、時間ありますけど、最後に市長、ありました、なんか。
平川市長。
70円、まあ、70円台としてもですね、やはり今の値段からしますと20円ということになるわけですね。これは非常に正直申し上げて厳しい。そこでですね、私はぜひ提案でございます。一つ漁民の方、そして漁協の方、漁協そのものもですね、一つセーフティネットにですね、頑張って入っていきたい。で、そこでですね、いくらかのマイナスございます。そして、市が、別途助成をするということになればですね、今おっしゃった金額に近づくんじゃないか。ところが、その、セーフティネットの掛け金さえもですね、かけられんという状況でございます。もう、ある方もいらっしゃると思います。そこはですね、やはり組合がですね、 返ってくるわけですから、組合がですね、それはやっぱ考えるべきだと思っております。で、また、先ほどちょっと答弁終わりましたけれども、小口の漁業者については、漁業協同組合が加入すると、代表して加入するというふうに今度改正になりました。で、さらにはですね、昨年まで年度ごとの加入でございましたけれども、随時加入ということで、なおかつ計算は四半期ごとということで、年に4回計算するということでございますので、大変加入しやすくなっております。ぜひですね、ここは漁業協同組合と市が手を携えて、そして漁民の方のご理解をいただきながら、この業種を進めていきたいと思っている次第です。
議長。
はい、また議員。
市長ですね、市長の提案も非常に僕は前向きだと思います。国もですね、今度小規模漁業者、要するに燃費使用量が年間50キロリットル以下の漁業者についてもですね、漁協が一括して、そのワン口座でですね、全部対応できるようになってます。それから、さっき言われたように随時加入もできるようになってます。ぜひですね、このセーフティネット対策とですね、あとその市がやる分についての、僕はもうその次元立法で構わないと思ってますが、そういった形でですね、なんとかこの出漁できる燃費の基準をですね、ぜひもう達成していってもらいたいと、そうしないとですね、こんだけこの、だからそのセーフティネット対策プラス、まあその、どういった財源を、それはもちろん行政の権限なんで、私がどうのこうのということはありませんけれども、でしたら、もうぜひですね、その過疎地の利用等も含めて、その2本立てでですね、やっていけばですね、現在の高止まりしている97円とか、まあ、下手したらですね、今後ますます高騰する可能性もあります。ぜひですね、基準を70円程度に、最低ランクとして70円程度に置いてですね、ぜひ壱岐市でもし単独でできないんであれば、県の方もですね、瀬戸の部長も来られてますからですね、長崎県の方にもですね、これについてはですね、本当にもう深刻に考えてもらいたいと、離島漁協のですね、もう存亡の危機だと、私も認識しておりますので、ぜひですね、ご努力をお願いしたいと思います。まあ一般質問で私、時間残して辞めるというのは今回生まれて初めてなんですけど、もう今日は市長の本当に熱い答弁を聞きましてですね、安心しました。ぜひ期待してます。よろしくお願いします。